小川雅弘作シリーズイエスに出会った人々その14エマオへの弟子。神の御子イエス様は人々の罪をすべて身代わりに背負い、十字架の上でついに息を引き取られました。そしてまだ誰も葬られたことのない墓の中に納められたのです。ところが、それから3日目、週の初めの日曜日の朝早く、イエス様は墓の中からよみがえって、マグダラのマリアをはじめ、数人の婦人たち、ペテロ、ヨハネに現れてくださったのです。この同じ日曜日の朝のこと、エルサレムから11キロほどのエマオという村へ急ぐ二人の弟子がいました。彼らはみちみちこんなことを話し合っています。
クレオパ、あのマリアの言ったことは本当かね？
確かに墓は空っぽだったってペテロまで言うもんだから、こうやって仲間に知らせるために急いでんだが、けどな、ルキオ。
死人が生き返ったなんて話は聞いたことがないもんな。そりゃ確かにさ、イエス様は生きてた時にはいろんな力ある技をなさったけれど、死んじまったらな。
そうよ、俺たちはこの目で見たんだもん、あの十字架のご最後を。辺りが真っ暗くなって雷が鳴り響いて、その中でイエス様はあの苦しみを味わっていなさった。
そしてとうとう午後3時頃、人声なんかおっしゃったと思ったら、がっくりと首をおだれになって、あれは全てが終わったとおっしゃったんだとヨハネが言ってたっけ。
そしたらローマの兵士があの身体を槍で突き刺して、血がどっと流れたのが透明にもはっきり見えたもんな。ちくしょう、何もあんなひどいことまでしなくったって。それにしても俺たちは主のご最後を目の当たりにしながら何一つできないで。
まったくだ、お互い役立たずの弟子だったな俺たち。思い出すたびに胸がキリキリ痛むよ。
そこへ突然当のイエス様が近づき、彼らと連れ立って歩き始めました。しかし二人にはイエス様だとは分かりません。神様がそうなさったのです。
何やら熱心にお話のようですが、一体何がそんなに問題なのですか？
すると二人は急に顔を曇らせ、思わず足を止めました。
エルサレムにいながら先週起こったあの恐ろしい出来事を知らないなんて、そんな人はあなたぐらいのものでしょう。
そうですかね。で、どんなことなんです？
ナザレ出身のイエス様のことをご存じないのですか？この方は信じられないような奇跡をいくつもなさった預言者で、素晴らしい教師でもあられたんです。そんなわけで神様からも人からも重んじられていたんですが、祭司長や他の宗教的な指導者たちは理不尽にもこの方を捕まえてローマ政府に引き渡し、なんと十字架につけてしまったんですよ。私たちはこの方こそ栄光に輝くメシアで、イスラエルを救うために来られたに違いないと、まあこんな風に考えていたんですがね。
あなた方の望みは儚く消え去ってしまったというわけですか？
ところが話はそれで終わらないんですよ。弟子仲間の婦人たちが何とも奇妙なことを言い出したんです。その処刑があった日から数えて3日目になるんですがね、今朝方早くその婦人たちが墓へ行ったところ、イエス様のお体は影も形もないというじゃありませんか。しかもその場に御使いが現れて、イエス様は生きておられると語ったとかなんとか。それでまあこうしてエマオの仲間のところへ知らせに行くところなんですが、私たちも正直半信半疑なんですよ。
やれやれ、どうしてそんなに物分かりが悪いのですか。預言者が聖書に書いていることを信じられないんですか。キリストは栄光の時を迎える前に必ずこのような苦しみを受けるはずだと預言者たちははっきり予告したではありませんか。
ええ、それはまあ、主も生前たびたびそのことはおっしゃってましたが。
そうでしょう。例えば創世記の初めのところ、アダムとエヴァに罪を犯させた蛇への神様のお言葉はどうですか。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。この女の子孫とはキリストのことで、これこそキリストの十字架の苦しみがサタンを滅ぼして人々を救う勝利となることの予言ではありませんか。
え、あ、そうだったんですか。
民数記の荒野の蛇の出来事を覚えていますか。旅の苦しさにつぶやきを言った民に、神様は裁きの蛇を送られた。モーセは神に祈って聖堂の蛇を作り、竿の先にかけた。蛇に噛まれた人々は、この竿の蛇を仰いで救われたのです。身代わりに呪われて、高く掲げられた聖堂の蛇。あれは、キリストの十字架の刀なのですよ。
こうしてイエス様は、創世記から始めて、旧約聖書全体にわたって、次から次へと預言者の言葉を引用しては、救い主についての預言を解き明かしました。イザヤ書53章。
誠に彼は、私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は、私たちのすべての咎を彼に負わせた。
詩編22編。
我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。私は水のように注ぎ出され、私の骨骨は皆外れました。私の心は蝋のようになり、私のうちで溶けました。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。
ヨナ書一章。
ヨナは三日三晩、大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日三晩、地の中にいるからです。
詩編十六編。
まことにあなたは、私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。
おい、ルキオ、この方は一体誰なんだ。ただの人じゃないぜ。
預言者かな。それにしても、なんと深い御言葉の解き明かしだ。聖書の預言の言葉がことごとくキリストイエス様を指し示していたんだ。俺はなんか目の前がパッと開けてきたぜ。
神様の御言葉は誤りのない真理だ。それなら神の御子は死んでそれっきりのはずはない。もしかしたら主は本当に。
一行はそろそろエマオに近づきましたが、イエス様はまだ旅を続ける様子です。
じきに暗くなりますから、今晩はぜひここで一緒にお泊まりください。
お願いします先生。
と二人が熱心に頼むので、イエス様も一緒に家に入りました。一同が食卓に着くと、イエス様はパンを取りました。生前なさっていたのと同じ仕草で。
天の父よ、 このパンを、またこれを食べる私の子たちを祝したまえ。アーメン。さあ、私の体だ。これを食べ。
ああ、主だ、イエス様。
二人の目が開かれて、その人がイエス様だと分かった途端、イエス様の姿はかき消すように見えなくなりました。
まるで夢のようだ。だが夢じゃない。主はよみがえられたんだ。生きていらっしゃるんだ。
そういえば、あのお方が歩きながら語りかけてくださった時も、聖書の言葉を説明してくださった時も、不思議なほど心が燃えたな。
二人は急いでエルサレムに取って返しました。復活の主に会えた喜びを知らせに。